93.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。皆さん明けましておめでとうございます。皆さんにはご家族揃って明るい楽しいお正月をお過ごしのことと思いますが、今年も歴史と文化の散歩道よろしくお願いをいたします。今日は第1回目の放送なんですが、皆さん市政ニュースの新年号を見られましたか。元旦の朝郵便受けに入っていたと思うんですけれども、見られたと思いますけれども、し、まだの方いらっしゃいましたら、あるいは見られた方もちょっとその市政ニュース手元に置いて番組聞いていただけたらなと思います。この市政ニュースの一番最初のページをポッと見てください。これは市民に呼びかけられて、市役所から市民に呼びかけられて集まった公募作品の中から選ばれた作品、絵画ですね。市政ニュースの第一面を飾っています。そこに描かれているのは初詣の門戸役人さんですね。絵のちょっと中身を見てみましょうね。後数段でもう登りきるというところですね。山門へ行く階段です。そして目の前の山門には大きな提灯がぶら下がってますね。画面の一番上の方には山門の天井が見えています。そしてそこにはいろんな絵が描いてあるのも描かれています。で、一方足元の方、下の方には少しだけ石段の最後の 2,3 段が描かれています。その先の方、ずっと向こうの方には本殿で、その後ろには緑の木々が新春の雰囲気を添えています。さて、境内は線香の煙がいっぱい立ち込めている中を、門をくぐって拝殿に向かう大勢の人々がいます。奥行きのある和やかで優しい画面ですね。役人さんの日は寒いんですわ。みんな分厚いコートを身に包んで、ブーツを履いて帽子をかぶって、肩に、カバン下げている人もいますけれど、老いも若きも厄年の人なんでしょうかね。カップルもいますね。仲良く肩を寄せ合って、みんな今年がいい年でありますようにと祈っているんでしょうかね。新しい年への期待に胸を膨らませる、お参りに来た人ばっかりやと思います。この絵を描かれたのは、市内にお住まいの日野口町にお住まいの足立明さん。作家の方、描かれた方に実は新年初めての番組に登場していただきました。私の前にお座りの方、足立さんです。足立さん、明けましておめでとうございます。
あ、どうも、明けましておめでとうございます。
新年早々から呼び出しまして、
いえいえ、恐れ入ります。初めましてですけど、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。足立さんは今ご紹介しましたように日野口町にお住まい、
はい、そうですね、
向こう側に近いところ、
甲府中学校の、はい、隣なんですけれども。
あ、そうですね、
はい。
この度は市政ニュースの一面、はい、ご自身の絵がポンと乗りました、
はい、
おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
気分でしょう。
そうですね、まあね、選ばれるとは 思ってなかったんですけれども、
あ、そうですか、
選ばれて西宮市全域に、はい、配られて、
ね、
すごく身に留まる思いで良かったなと思っています。
お上手だから選ばれたんやと思いますけど、
そうではない、まあ、たまたま江戸絵画の募集だったんで、
はい、
絵っていうのはやっぱり人と競争するもんでもないし、どっちがうまいとかどっちが下手とかいうもんじゃないと思うんでね、
は
い、やっぱり選ばれる方もその、うん、趣味とか好みとか、
うん、
そのあるいは全体の作品の中でのバランスを考えたりして選ばれるんでね、
まあ、そうです。
必ずしもなんかうまいから選ばれるというわけではないと思うんですけども、うん、そんな中でも特に写真なんかはやっぱりね、いろんな技術があって最近はすごい再現力がありますので、うん、そんな中でなんか、まあ、自分が選ばれるとは思ってなかったんですけどね。
いやいやいや、そんなことない。
まあ、選んでいただいて。
いつ頃でしたですか、この募集があったのは。
募集があったのはそうですね、6月の、
はあ、
そう、5月の終わりか6月ぐらいだったと思うんですけれども。
そうですか、
はい、
西宮のお正月にふさわしい風景を、
はい、
書いてくださいと、あるいは写真で送ってくださいと、ね、いうふうなことでしたね。
募集の中で西宮市内のお正月らしい風景というふうな、
ね、
課題だったので、うん、まあ、門戸さん の, 初詣に行った時 の,、
うん、
シーンがいいかなと思って、
あ、そうですか、
まあ、書いたんですけれども、
たくさん絵は描いてらっしゃるんでしょ。
絵は毎週土日が休みなんですけれども、うん、1枚ずつ習慣で描くようにしてまして、もう1年半ぐらいずっと続けてるんですけれども、まあ、初詣に行った時もこの門戸さん の,、うん、初詣のシーンを描いたんで、募集があって、
うん、
じゃあ一回ちょっと描いてみようかなという気になりまして。
で、大体そうなんですか、その初詣は、
はい、
門戸役人さん、
家から近いっていうのもあって、
だ
いたい初詣は門戸さんに行って、で、翌週ぐらいにやっぱりエベスさんに行って、
はい、
そんな感じです ね,
ね、今日はお願いしましたら、
はい、
今までに描いた絵の少しやけどと言うて、たくさん描かれたものをお持ちいただいて拝見しました。ちょっと放送に入る前にちょらっと見せてもらったんですけど、
はい、
本当にたくさん描いてる。毎週1週間に2日間、写生に出られるということですから、まあ2年で100枚というふうなことになるわけ
で、そうですね、大体年間50枚ぐらい、
ね、
2年で100枚ぐらい今書いてるところですね、
は
い、
まあ、その募集に応じて作品出そうと思われた時に、
はい、
あ、僕は正月は門戸役人さんに行くから、あの絵がええなと思って、
はい、
門戸役人の絵を選ばれた、
はい、
そうです。
それとまあたまたま募集の時6月私誕生日だったんですけれども、
ああ、そうなんです、
ちょうど50歳になった誕生日で、
はいはいはい、
まあ、絵を描いてて、人生の中で、
うん、
今この年齢で描ける絵っていうのは多分10年後20年後は描けないかもしれないと。
なるほど。
としたら、
うん、
まあ、今描ける絵をちゃんと、
うん、
もうちょっと大きな画面で時間をかけて一度描いてみようかなと思ったのが、
はあ、
まあ、たまたまのそのタイミングでですね、
は
あ、で、7月いっぱいぐらいかけて、
はい、
ちょっとずつ描いたのがこの絵だったんですけど、
ね、ああ、まあ、この絵についてはちょっとしたスケッチところいうことじゃなく、
はい、
しっかり描かれたということですね。
自分としては、まあ、本気を出してね描いてみた絵なんですけれども、
ああ、まあ、50歳とお聞きしましたが、そうすると厄年の後ということですから、
はい、
おそらく去年あるいはその前の年の正月には、
はいはい、
役人さんに特別な思いを持っていかれたような
そうです、ね、
思いますね。
まあ、厄年とかあんまり、
ね、変えない、
うん、多分統計的に、はい、人間の年齢でそういうのがあるのはあるとは思うんですけれども、はい、特にね、役払いだから役人さんということでもなかったんですよね、うん、
なるほどなるほど。 お仕事が建築の設計をされてるというふうにちらっと聞きましたが、
はい、建築の勉強を大学でして、はい、で社会人になっても大体設計事務所ですとか、ゼネコンの設計部ですとか、設計にずっと従事してきてもおります。
そうなんです。じゃあ、設計技師さんですから、設計の際には、はい、イメージで出来上がったものの絵を描かれることはあるでしょうから、全く絵と関係ないことではなかった。
そうですね、完成予想図パースって言うんですけれども、そういうものも自分では描かないけれども、人に描いてもらったりして仕事を進めていく中で、やっぱり絵を描くと、ちょっとしたスケッチを描くっていうのは、仕事の中でも結構あることでして、割と絵を描くに近い仕事は今もしていますね。
あ、そうですか。見られたら、皆さん見られたらお分かりだと思いますが、本当に克明に書き込まれていて、先ほどもちょっと絵柄こんなんですよって説明しましたけども、一つ一つの部分がもうしっかり、手抜きはもう全然ないなと、もうしっかり書かれているというかね、隅から隅まで全部筆が入っているという、それでいて全体の感じは非常に和やかで優しいという、ふわっとした感じもするって、とってもいい絵だなというふうに思いながら拝見しております。そういうことで応募された作品が、見事当選といいますか選ばれました。それでその通知があったと思いますけど、その時のお気持ちはどんなんでしたか。はい、これが決まったよ、あなたの絵が載りますよというふうに言われた時はどんな感じでしたか。
そうですね、電話で一報いただいた時には、やっぱりやったっていう気持ちもあって、そうですね、
はい、
絵はその時々の判断で選ばれるかどうかわからないと言いながらも、やっぱり一等賞になったというのはやっぱり気分がいいですよね。
お友達やら知人の方とか職場の方とかは何かそんなことについておっしゃいましたか。
そう、あんまりね、僕こういうのが身の回りでそういうことを公表してないんで、
そうで
なかなかそういう反響っていうのもどうかなとは思うんですけど、でもやっぱり職場の忘年会とかでね、実はこういうの
を
選ばれたって言ったら、やっぱりおおすごいなみたいな話にもなったりとか、あとFacebook とか、Instagram とかね、やってまして、僕は毎週絵を描いたその絵はもう大体 Facebook とかに投稿してるんですけども、その中でやってる仲間とかね、友達はやっぱりすごいなみたいな、ちょっとした反響はありましたね。
これから有名人になられます。
そうですね、
一番身近なご家族、奥さんとか、お子さんは何人いらっしゃいますか。
子供は2人おりますけれども、
その方々、ご家族の方の感想とか、いやお父さんやったねいう感じ、こんばんは、お赤飯よとか。
いや、家族はねあんまり興味ないみたいで毎週描いてるっていうのは当然知っておるんですけれども、
はい、
どんな絵を描いてるとか全然興味ないみたいで。
あ、そうですか。
で当選して、前田さんからお電話いただいた時に、やっと家内が「へえ、そんな出してた」みたいな、初めて知るみたいなところで。
そうでしたか。
それでもやっぱり子供2人は「
はい、
へえすごいな」みたいな感じで、にっこりしてくれましたけど。
今までも尊敬されてたでしょうけど、これからまた一層またね、株が上がったと思いますけど。
いや、そうでもないですけどね。
お見せいただいた画集といいますか、
はい、
拝見しますと西宮の風景がたくさん描かれてますね。
そうですね、やっぱり毎週描いてる絵っていうのは生活に根ざしたといいますかね、
はい、
日常のシーンの中で、これはいいなとか、これ絵にしてみようかなっていうのを大体毎週選んでますので、やっぱり身の回りに近い あの西宮の風景っていうのは、うんね、あの一番多くなりますね。
えべっさん、広田神社、門戸役人さん、はい、観音寺、まあ、こういう神社仏閣はもちろんのこと、はい、阪急電車が走っている双葉筋とか、あるいは立石線とか、
はい、
そんなところから遠くに兜山が見える風景とか、はい、ありますし、まあ、兜山の森林公園なんかも行ってらっしゃいます。それから関西学院の大講堂とか、はい、まあ、時計台とかも書いてらっしゃる、甲子園ホテルの跡も書いてらっしゃる、さまざまなあの風景がありますが、逆にその街中の路地裏のような絵もたくさんありますね、はいはい
はい、そうですね、あの商店街とか路地裏とか、はい、あのちょっと広場とか、まあ、やっぱり人がその中で動いてて、
はい、
ちょっと端っこに後ろ姿があるみたいなシーンが、なんかいいなと。
なるほど。
でそれがね、例えばあの朝一番の澄んだ空気とか、
はいはいはい、
あの夕暮れ時のその黄昏れた感じとか、
はい、
絵に出せたらいいなみたいな、そんな感じで描いてる絵が多いですね。ね、
本当にたくさん描いてるし、まあ先ほども言いましたが1週間に2枚ですから毎年100枚ぐらい、あ、1週間に
1枚、
あ、1枚ぐらい
2日間で1枚ですね。な
るほど。それにしても50枚ぐらいはできるわけで、
そうですね、
ねえ、でそれが画帳に全部収まっていて、そんだけのことをしたはんのに家族の方はあんまり知られなかった、ご自分でまあ楽しんでらっしゃるということですね。
そうですね、一番はやっぱり自分のためというか、ずっと描き続けたら、
はい、
どんだけ上手くなるかなとかね、
はい、
そういうのが楽しみっていうのはありますよね。
ずいぶん前から描いてらっしゃったですか？小さい頃から絵はお好きだった？
絵は好きでしたね、はあ、やっぱり手を動かしてなんか描くことが好きで、
まあ、そうです、
そんなもあって建築の設計を志したっていうのもありますね。
なるほどね、そうなんでしょうね、ところが画家にはならずに、まあ、お仕事をお仕事でしながら趣味で絵を描いてらっしゃる、
はい、
西宮にはたくさんの画家がいて、
はい、
プロの画家がいて、はい、まあ、いろんな会に所属したりされてますが、
はい、
公募展とかそんなには出されないですね。
そうですね、いろいろ絵のサークルとか、うん、画家の先生とか多分いらっしゃると思うんですが、私あんまり、はい、詳しくはないんです
よ、ね、あ、なるほど、
ね、なんかやっぱり自分が絵が好きで、うん、一人で描いてるその楽しみみたいな中で、はい、楽しんでるんですけど、
そうですね、
まあ笹倉哲平さんっていう方がいらっしゃって、
北口の上の方ですね、
笹倉さんの小さな絵画館っていうのがあるんですけど、
はい、
そちらにはよく行きますし、
ああ、そうですか、
よし絵を描こうと思い始めたのも、
はあ、
実はそこに行って、
はあ、
笹倉さんの絵を見て、
はあ、
それがきっかけで自分も描いてみようかなみたいな、スタートもあったんでね。
笹倉さん のギャラリーは私も知ってまして、時々、はい、行かせていただいたりしましたけど、あの方とは何かご縁がおありなんですか？
名前はずっと前から知ってたんですけどね、
はい、
その1年半前ぐらいにふと見つけて、
はい、
笹倉さんの美術館ってこんなとこにあるんかな、
あ、
で大阪でも神戸でもなくて、
はい、
西宮のこんな家の近いところにあるな、で、ね、で入ってみて、
うん、
なんかいろいろ見てみたら、やっぱり丹波市出身、兵庫県の丹波市っていうところ出身で、はい、私も丹波市出身なんで、
そうですか、
同郷やっていうのもあって、なんか親近感が湧いたと言いますかね。
そうですか。
で、まあ、絵をいろいろ見てたら、やっぱり、ね、はい、画家の先生ですから、
うん、
すごく素晴らしい絵なんですけど、
うんうん、
なんか見てるうちに、あ、自分も描けるかなというかね、
あ、いい、
まあ、描けないけど、でもまあ、ね、ずっと描いてたら近づけるんちゃうかなみたいな、うんうん、変に勘違いみたいなのもあって、
いやいや、
それで描き始めたのもあったんですね。
あ、そうですか。
だからずっと描いてて、やっぱり描いてるとね、うん、行き詰まることもあるんですよね、
はいはい、
なんかうまく描けなかったりとか、はい、あ、失敗したなみたいなのもあるんですけど、そういう時なんかはふっとなんかその小さな絵画館行って、ぼーっとなんか笹倉さんの絵を見たりとかね。
そうですか。
そういうことも結構ありますね。
でほっとされたり、
はい、そうですね。
和まれたりするわけですね。えらいもんですね。やっぱり絵の力っていうのはやっぱあるんですね。西宮市内には他にもたくさんギャラリーがあって、
はい、
公立もいくつもありますし、
はい、
それから民間の小さな町のギャラリーも、
はいはい、
20ほどあるんですけど、はい、あんまり行かれないんですか？
あんまり行かないです
ね。お仕事がありますからね。
まあ、休みの日にたまたまね、フレンテとか、
はい、
アクタとか、うろうろしてて、
はい、
市民ギャラリーみたいなんでね、やってたらふらっと見に行くことはありますけどね。
そうです。
前調べをして何かこれを見に行こうみたいなのは笹倉さんの美術館ぐらいですね。
そうですか。まあ、書く方が楽しいという、
そうですね。
で、今度はあれを書きたい、これを書きたいっていっぱいあるんでしょうね。たくさん書かれたこの風景、西宮の町の風景の中で、
はい、
大好きというところが何箇所かありますか？
お気に入りの場所ですかね。
はい、
やっぱり古い神社とか仏閣、
そうですね、
門戸さんもそうですし、
はい、
西宮神社とか、はい、広田神社とか、そういうところやっぱり行ったらホッとできるというかね、落ち着きますね。
詳しく知らなくてもなんとなく歴史を感じたり、
そうですね、
なんとなく伝わってくるものがあったら、はいはい、不思議な力ですね、あれは。他にもたくさん西宮にはいい神社もありますし、お寺もありますので、また行っていただけたらと。
はい、
街角の風景なんかでどっかご存知のところありますか？いいところな、いいなと思うところ。街角の風景とか。
そうですね、はい、やっぱり路地裏とか、
うん、
商店街とか、
はい、そういうところ好き、
そういうシーンは好きですので、
うん、
やっぱりそういうのを常に探してるみたいなところはありますね。うん、
時間は関係ないですか？その風景にしても町にしても。
そう、まあ時間、うん、朝の時間帯、夕方の時間帯、昼間、夜、まあそれぞれの表情っていうのはやっぱり違いますので ね、それはその時々で出会う風景っていうのは、
そうですね、
思わぬいい風景っていうのはありますね。
そうですね、
確
かに同じ風景なのに、時間によって表情が違うとか、
はい、
訴えてくるものが違うとか、
はい、
なんか時々ガチンと頭を叩かれたりというような風景だけでもそんなことがありますもんね。
はい、それとやっぱり天気もね、被写体というか、
そうですね、
シーンの中では晴れてる場合と、はい、やっぱり曇ってる場合、
うんうん、
雨が降ってる場合では表情がまた変わってきますのでね。
そうですね、
だ
いたいこういうふうに今日、まあ、今回の絵、発表された絵は穏やかな、しかも人がたくさんいて、
はい、
活気があるという感じ、はい、ことも感じられる絵ですけど、はい、細密に描かれている、だいたいこういう描き方されるんです。
自分の描き方でのまあ、うん、今回の門戸さんの絵っていうのはすごく頑張って、時間かけて描いた方なんですけど、
はい、
まあ普段描く絵も、まあ細かく丁寧に、辛抱強くと言いますかね、描く絵っていうのが自分のスタイルと言いますかね、逆にまあサラサラっと短時間で迫力のあるなんか荒いタッチでみたいな絵はよう描かんので。
いやいや、街角ねにしろね、
はい、
森林公園とかそういう大きなスケールの自然の絵にしろ風景にしろ、はい、すごいこう全体をしっかり描かれてる中で、一つの木の葉っぱだけでもね、
はい、
一本の木がこれ何時間かかって描かれたやろうと思う一枚一枚の葉っぱを細かくきれいときっちり描いてらっしゃる、そういう絵の描き方なんですね。
ありがとうございます。まあそうですね、ずっと自分でそういう描き方で続けて、自分のスタイルで、まあ毎週描いてるっていう感じですけども、そんな中でもやっぱり自分でちょっとずつ冒険してるっていうのは、
あるんですか？
ありますね。例えばさっき言った天気に左右されるっていうのでも、晴れてる絵っていうのは割と描きやすいんですね。
そうなん
で、うん、曇りの絵っていうか、夜の絵っていうのはなんか難しいんですね。
光が少ない、
曇ってる絵っていうのはやっぱり影がはっきりしないので、ぼんやりした雰囲気っていうのはなかなか再現が難しい。 でましてその夜となるとね、うん、あの真っ暗な中で明るいところをどう描くかっていう。で水彩っていうのは、水彩画っていうのは薄いところから徐々に暗くするっていうのがセオリーなんで、そういう意味では夜の風景というのは未だに、まあ、苦手と言いますかね、チャレンジしてみて失敗してみたいなところで進めてますね。
いろいろ絵のこともお話し聞きましたが、今の西宮という町をどんなふうに思いになってますか？
はい、西宮の、
はい、町という西宮という町がね、
はい、
とても住みやすくて住み続けたい町、
はいはい、そうですね、
足立さんもそう思われますか？
イメージとしては、まあ、一言でええ町っていうイメージ。住みやすいし、
はい、
環境はいいし、
はい、
でまあ歩いててもね、古いものと新しいものがやっぱりバランスよく混在して、
はいはいはい、
すごくなんか優等生の町というか、理想的な町だと思ってます。
ね、これからも住み続けたいなと思い、
そうですね、やっぱり私は丹波の出身なんですけど、
はい、
西宮に移ってから20年ぐらいになるんですけれども、うん、はい、まあ子供が2人いてまして、学童期の頃からずっと西宮で、はい、育ったもんですから、まあ、2人とも宮っ子になるんですけれども、すごくいい環境で恵まれた状況で、生活できたっていうのは、
はい、
すごくありがたいことだなと思っております。
今年はどんな年であってほしいとお思いになりますか？
そうですね、まあ、まあ自分の目標としてはやっぱりまずは仕事を第一に頑張らないといけないと、
うん、はい、
で絵の方もそうですね、特になんか活動的に何かをしようっていうことはないですけれども、うん、やっぱり継続的に、
はい、
去年と同じようにコンスタントに自分の描きたい絵を描きたいように描いていけたらいいなと思っております。そう
ですね。ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。今日は2017年の初めての放送で西宮市政ニュースの新年号の一面にお正月にふさわしい西宮の風景を絵にして描かれた足立明さんにお越しいただいて、いろいろとお話をお聞きしてまいりました。とっても楽しい時間でした。今年が市民の皆さんにとって、足立さんと足立さんのご家族にとってもいい年でありますようにと心から祈っております。そして足立さんが望まれたような年でありますようにお願い、お祈りをしまして、今回の番組終了したいと思います。足立さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今年も頑張ってください。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。